ナとマサヤのデジタルカフェ、パーソナリティを務めますアヤナルです。こんにちは。この番組はデロイトトーマツコンサルティング合同会社の執行役員で元楽天技術研究所所長の森雅也さんが見るデジタルな今と未来をお届けするポッドキャストです。コーヒーでも飲みながらゆるーくお楽しみくださいませ。Music licensing reimagined。森さん、こんにちは。
こんにちは。
いやー、なんかあっという間にもう年末ですね。
そうですね。なんか今年は特にあっという間感がちょっとあるような、ね、ありますね。
なんかずっと家にいる間に1年が終わっていくみたいな。
あとちょっと暖かい季節がちょっと続きすぎでなかなかですけどね。
そうですね。
ただなんか最近自分の周りでもこうアドベントカレンダーとかこう始まってきたりとか。
あ、私めっちゃやってますよ。
そうですね。なんか皆さんの
毎日やってみようと思って一人でやってます。
ブログを
頑張って書いてます。
この息子もですね、皆さんの息子もあのアドベントなレゴブロックのクリスマス、
いいですね。あ、開けるとレゴが入って
る。そう、小さいパーツが、マイク組み立ててます。
あ、いいですね。
朝起きたらとりあえずそこに行って開けるんですよ。
かわいい。
気がついたらそのクリスマス商戦っていうね。
そうですね、ブラックフライデ
ー。そうです、そうです。
まあ、今日収録日は12月4日なので、先週がブラックフライデーで、
そのブラックフライデーっていうのはもともとあったんですよ。
はい、
でなんかのね、ブラックってそのなんか、ね、黒字になるみたいなこととかとかかったりするんですよ。まあ、なんかネガティブな意味じゃなくて、
うんうん、
で、まあ、そこはもともとなんか商戦のあれだったんですけど、そのブラックフライデーのその次の月曜日から EC の売り上げが上がるっていう現象が、まあ、なんか2003年4年5年とかあったんですね。そっからブラックフライデーの次の月曜日をサイバーマンデー、要するに EC の日みたいな感じでサイバーマンデーってついて、で、まあ、なんかもうこのホリデーシーズンというかホリデーショッピングシーズンを象徴する2つの日になったっていう感じですね。でアメリカではもうここでもうとんでもなくこう e コマースの売り上げを上げるわけなんですけど、なのでアメリカのその EC 関係の会社さんとか、あるいはそのリテールの関係の会社さんは、
うんうん、
とにかくこのブラックフライデー 300% マンデークリスマス商戦っていうところを目指してずっとこうやっていくわけなんですよね。ただ実はあの世界のショッピングって変わっちゃったんですよね。あの世界一っていうのが
世界一、はい、
アネさんなんかご存知？
あの先日森さんのノートを拝読しまして、
はい、はい、そうなんですよ。独身の日ってや
つ、独身の日、
あの11月11日
うんうん、うん、
あの中国そのアリババがまあ始めたそのショッピングの日ですよね。11月11日独身の日、
はい、
もともとはなんかあの南京大学 の、 あの寮生たちがやってた寮でのイベントだったらしいんですよ、
うん、へえ。
で、まあね、はいはい、寮生であのなんか彼女がいない学生が、
うんうん、あ、なるほどね、独身っていうか一人身
が、まあ、集まってじゃないですけど、
うん、
この1年の自分をお祝いしようと、独身だけど、うんうんうん、独身な自分をこう褒めてあげようということで買い物をしたっていう話があって、でそういうローカルなイベントが、
はい、
その なんていうんですかね、ある種のインターナルコミュニティのイベントが、まあ、アリババがですね、うん、世界的なショッピングの日としてこう育て上げるという、ね、
すごい。いや、アリババすごいですね。
すごいですよね。実際ですね、
はい、
2009年からやってるんですね、はい、11年前。で2009年の時は11月11日 の、 そのアリババの売り上げって8億円だったんですよ。
はい、
8億円、まあね、
すでにすごいですけど、
8億円ですのはすごいですよね。なんですけど、 こっから あれよあれよという間に数字が上がってって、
はい、
でも2017年の時点で、
はい、
あの2兆8000億円
2兆1日で
そうそうそうそう、あれさっき8億円って言ってませんでしたみたいな感じ
ミュージックライセンシングスケールが大きすぎて、ね、中国怖い、
そうか数おかしくないみたいな感じなんですよねで2018年で3兆3000億、
はい、3兆はい
3兆です、
ぐんぐん伸びていきますね、
で、はい、2019年の去年が、はい、4兆1000億
お、
まあ、しかもこれアリババ一社だけですからね、
あ、はい、そうですよね、すごい、うん、
で他の e コマースの会社も、まあ、こう追随してきて、う
ん
う
ん、
まあ、同じような規模感の数字をこう作り始めて、まあ、半分ぐらいする、うんうん、ると、まあ、去年4兆1000億だったから、まあ、2兆8000億、はい、3兆なんていうか3000億、4兆1000億ときたので、
はい、
まあ、5兆か、
5兆か
もしたら6兆かなってこう思っていたら、
はい、
あの発表があって、
はい、
今年の11月11日の独身の日のショッピングキャンペーンは7兆9000億と、は
い、7兆9000、もうほぼ8兆、すご
すごい、
そ
うなんですよ、もうね、とんでもないショッピングの日にこう仕上がって、まあ、だから本当にもうなんていうんですかね、なんか国家的な、正確に言うと、
はい、
数日にわたってちょっと行われて、11月
1日、ああ、なるほど、なるほど、はい、その期間がね。
なので、はいはいはい、そこの数字は足されちゃってて、7兆9000、
はいはい、いや、でもすごいですね。
あれらしいですよ、ただ、ですね、11月11日、1日だけで、
はい、
かな。あの20億ぐらいの配送があったらしいです、
うん、
中国全土で、
もうまた規模が大きすぎて、前回のチャーリーダミリオじゃないですけどなんか想像ができないですね、その数字が大きすぎると、
いや、そうなんです、このデジタル時代でこう、ね、インターネットスケールをさらにそのなんですか、ね、とんでもない世界へ連れてってくれてるみたいな、
そうですね、
感じがあります。独身の日はもうそんな感じで、もうこう華々しいこう、
はい、
なんていうんですかね、ショッピングの日になっているので、うん、あのアメリカ の, そのセレブとかも、結構こう感化できないというか、こう無視できない存在になってて、
うんうん、
で結構ねいろんなセレブがそのアリババのこの11月11日独身の日のイベント出てるんですよね。
へ
え。で、例えば
中国の人だけじゃなくて、
へ、中国のインフルエンサーだけじゃなくて、例えばのニコール・キッドマンとか、
え、そんなそんなすごい人、
まあ、いやいや
レベルが違った想像してたんですよ。
へ、ハッピーを歌ったのファレル・ウィリアムズとか、
へ、
あとミランダ・カー、マライア・キャリーとか、
あ、もう本当世界一のイベントみたいな、
そうなんですよ、ね、テイラー・スウィフトさんとかも出てるわけです。
え、
実は日本からも、
はい、
このセレブが出てる。
え、誰？
あの渡辺直美さんっていう、これ、ね、
セレブですね。
あのこれがね、あれなんですよ、そのね、アリババが独身の日に、
はい、
ビヨンセを呼ぼうとしたんですよ。そしたらビヨンセちょっと読めなかったので、ジャパニーズビヨンセを読もうってことになって、渡辺直美、
渡辺直美さんだってインスタフォロワー1位ですよね。そうそうそう、確かに日本でね、
そうそうそう、で渡辺直美さんにオファーが行って、ジャパニーズビヨンセとして紹介されてすごいステージで踊ってる。
すご
い、まあ、いろんなインフルエンサーの人もね、
うーん、
もう本当出てますね、まあ、はい、すごい感じですけど、まあ、その中でも特になんていうんですかね、
はい、
まあ、有名になってる方がいるんですよ、
はい、
ちょっと僕もこの人すごいなって思うんですけど、
ミュージックライセンシング、
リーさんって方なんですけど、
はい、
まあ、それはあの名前はあんまり知られてなくて、日本だと、何で知られてるかというと、口紅王子、
口紅王子
愛称で知られて、今年28歳の方で、
はい、
で元々あのロレアルの、販売カウンターで の, そのビューティーアドバイザ
ー
やってたんですけど、
はい、
その、まあ、アリババの、まあ、タオバオのですね、そのライブコマースの実演販売を したら、まあ、とんでもなくヒットして、いろんなところで そのライブコマースのインフルエンサーとしてすごいもう活躍中。
うーん、あ、それは中国
発信、ね、
中国の方、
ミュージックライセンシング、リーさんって方なんですけど、うんうん、イングリッシュネームはオースティンで、アカウントでもオースティンっていう、アルファベットは出てる。で、なんかもうなんかすごいもう売れまくってて、はい、年収30億って言われてる、まあ、とんでもないインフルエンサー。
すごい。
まあ、今日は多分、ね、
またすごい数字出てきた。はい。
うん、だから今日はだいぶね、数の感覚がおかしくなる。
そうですね。よくわかんなくなってきますね。
すごいんですよね。まあ、もちろんその独身の日でもなんかめちゃくちゃやっぱり一番売り上げたらしくて、ね、はい、でなんか1回なんかセッションやると3億円売れるっていうね、とんでもない人なんですよ。でもね、実際面白い。動画配信のリアルを見てももちろん面白いですし、あとそこから切り取った動画が TikTok とかでいっぱい見れるんで、うん、
そうそう、面白いんですか？なんか会話とか動作がうまいっていう、
説明がすごい分かりやすいっていう評判ですね。必ず自分で試すんですよ、はい口紅を、
口紅を、ね、だから口紅王子なんでしょうね。
このオースティンさんも、はい、特に中国でのインフルエンサーとしては必要な資質っていうかポイントなんですけど、
はい、
商品のいいところと悪いところっていうのをこうきちんと説明する、とかいいブランドと悪いブランドとか、この商品のこのブランドはいいんだけど、このブランドもこの商品はダメだよねとかっていうのは、例えばそれがすごい有名ないいブランドであっても必ず悪いところはちゃんと指摘するみたいなのが大事なんですね。でなので口紅王子さんも結構辛辣な意見を言ったりする、はい、シャネルの口紅に辛辣なことを言ったりするとか
あって、でもそこがいいんでしょうね。
そうそう、でやっぱそれで信頼できるみたいな、はい、
うんうん、なるほどね。それをライブで見せて、それを見てる人たちがそのまま買うわけですよね。
そうですね。で例えばそのライブコマースとかで、なんか見てる方が、はい、ちょっとこういうこの口紅も試してよみたいなこと言うと、それも試したみたいなことできるのとか、まあなんかねすごい面白いなと思ったのは、その口紅を腕に塗るんですよね。手に塗るの、口紅王子さん、
はい、
で手に各口紅を塗ってって、色の違いっていうのをこう、
あ、はいはいはい、あ、それでもねよくあれですよね、デパートとかでやるやつですね。それをライブでこう見せてやるんだ。面白い。テレビショッピングにネットが、インターネットが出されたことにより、そしてスマホが出されたことにより、
そうですね、
それがリアルタイムになって、かつ双方向性とインタラクティブにやり取りもできるようになってたっていうような、ね、うん、
まあ、よくそのテレビショッピングのインターネット版っていう風に理解されたりするケースってあるんですけれど、
はい、
まあ、設備上はそうなんですけど、その配信側としては、はい、なんですけど、まあ、実態としてはそれよりも実演販売が、
あ、なるほど、
インターネットになったっていう捉え方の方がいいんじゃないかなと思うんですよ。
あ、元々確かに、うんうん、そう、分かりやすい。
そう、は
い、
テレビショッピングも実演販売をテレビに持ってったわけなんです、
はいはいはい、
テレビショッピングっていうオリジナルがあるんじゃなくて実演販売なんですね、うん、距離接客して対面でお客さんとやり取りしながらやっていく、はい、でそれを、そのトークのような感じでテレビに持ってったわけです、
うんうんうん、
なんですけど、インターネットのライブコマースの場合は実は、そのテレビショッピングを経由してるというよりは、そのお客さんとのやり取りっていうのをそのまま、なんだっけ、殺さずにインターネットでできる、
うん、
そこがすごい重要なので、そのインタラクションっていうところをいかにその生かすかっていうのもありますし、あとはあれなんですよ、うん、やはりそこにあるのはお客さんとのコミュニティの関係とかコネクションとか、やっぱそういうのがすごい大事。
なるほどね。YouTube に動画を上げてるのとはまた違うわけですね。こうその場でこうお客さんの声を拾ってお客さんの質問に答えるっていうところがポイントなんですね。
で、それでそのやっぱ信頼が、付与されていく。だからそこがその何て言うか、今までの一方的な配信にはなかったもので、そこでやっぱ信頼っていうのがあるからこそ、 あのショッピングのコンバージョンも変わってくる。
うーん、いやーちょっとライブコマースを奥深いですね。
いやライブコマースは奥深いんですよ。アリババの、
はい、
あの EC の責任者の人がですね、
はい、
今後ライブコマースはあのアリババの売り上げの 30% いくだろうって言ってるんですよ。
へえ。
さっき言ったら7兆9000億の独身の日の7兆9000億のうちのなんていうんですかね、うん、あの 2. 数兆はライブコマースだけで生み出すみたいなイメージなんですよね。ライブコマースってそういう意味でね、やっぱすごい、
まあ、
特に、ね、そういう意味で、ね、今年は、まあ、ライブコマースがやはりすごいなんか花開いた年だったかなと思うんですよ、うんうん、やっぱりそのコロナが来て、
はい、
まあ、COVID-19 が来まして感染拡大して、まあ、ロックダウンされたりとかしたんですけど、
はい、
まあ、ちょっとここで中国の話が来てたので、ちょっと中国の話として言うと、
はい、
まあ、中国って2月に完全にロックダウンしているわけですよね。
あの、はい、そうですね、
はい、武漢を、
はい、
最初 の、
はい、
あのきっかけとしてというか、でその時にすごいその売り上げがまあ伸びたと、何で売り上げが伸びたかっていうのはそのライブコマースっていうのが、
あ、その時もライブコマース、そうそ
う、売り上げの急伸のきっかけだった。で例えばそこでですね、
はい、
あの化粧品販売を実店舗でやっている会社さんとか、はい、あるいはまあブランドとか、はい、あとその例えば、ビトンとかルイ・ヴィトンとか、
うん、
まあ、シャネルとか、まあ、プラダとか、まあ、いろんなブランドさんがあるんですけど、はい、各社さんそのオンラインのアカウントでやったりその動画配信始めたりライブコマース始めたりしたで、その時にすごい面白かったのはその専門のチームがそれをやるんじゃなくて実際 の、 その店舗のなんていうんですかね、その販売員さんたちが一人一人アカウント取ってそれをやったんですよ、
うん、へ
ー。なのであの販売員の売り上げっていうのがその2月のロックダウン時期なのに、
はい、
去年と比較してあの 30% 伸びてたりしてるんですよ。
え、伸びたんですか、すごい。
ロックダウンなのに、リアルなその店舗のお客さんも行けないってことになって、うんうん、でもあの販売員さんがなんかここでなんかライブコマースやってるらしいよ、で、あ、じゃあ見に行くかみたいな感じ で、 でそれでよかったりしたらその説明とかが、まあ、それで話し会が どうなのとか、
すごいね、対応力と スピードがすごいですね。
そうですね、
うん、
まあ、ライブコマース、まあ、そんな感じでなんかあのですね、うん、まあ、コロナ COVID-19 の危機も、
はい、
乗り越える、まあ、一つの武器になったからか、まあ、すごい距離普及していって、うん、まあ、もちろんその、まあ、コロナ COVID-19 で、まあ、非対面とか非接触っていうサービス、はい、ビジネスが要求されるようになったってこともあったんですけど、
はい、
もう何でも売るようになったんですよね。
何でも売る。
まあなんか例えば車とか、車ライブコマースって面白
い。ああ、なるほどね。ライブコマースで何でも売るようになったってことですね。
いや、そうなんです。
車ライブコマース。
車は、はいはい、車はまあまあわかる。うん。例えばね、ロケットとか。
ロケット？
ロケット、あの実際に飛ぶロケット。
買ってどうするんですか？
どうするんですかね。なんかね、ロケットがね、60億円で売れたとか。ライブコマースでロケットってどうやって売るんだろうとか。思うんですけど、あとその例えばこんなのも売れたんだみたいな話でいくと、あのトリップドットコムっていうオンライン宿泊予約のサイトがあるんですけど、あれ今中国のビジネスなんですけど、あの会長さんが直々にですね、5月かな、あのライブコマースをやって、あの予約を9万室さばくっていう
一
変して、トップの人が直々にやるっていうところがちょっとインパクトがあるんだろうなってこう思います。例えばそのトップが直々にやるでいくと、
はい、
ですね、中国の家電大手のですね、グリーエレクトリックアプライアンスっていう会社さんがあるんですけど、はい、そこの会長さんってドンさんっていうあの、まあ、女性の方なんですけど、
はい、まあ、
その方が5月は直々にですね、ライブコマースとかやって、
うんうん、
970億円売り上げてるんですよ。
へえ。 でかい、でかい
数字がでかい。だんだん麻痺してきた。日本でも、例えばもしかもしもしたらですね、孫さんとか、
はい、
あるいはその三木谷さんとかが、
お、
こう出てきて、はい、いや、最近この自転車に凝ってるんですよって言われたら、なんか買っちゃいそうな気しません？
そうですね。しかもだって質問に答えてくれたりしてコミュニケーションできたら買っちゃいますね。
うん、ここがグッとしてていいんですよみたいなことも言われたりして。
なるほどね。確かに社長が出てきたら説得力ありますね。
ちょっとデジタルかけるファッションの話をちょっとしてみるとしたら、
はい、
先ほど2月がロックダウンしたっていう話をしました。
はい、
実はその2月って上海ファッションウィークが、予定されてたんですね。
はいはいはい、そうですね。第1回の時にもちょっとその話を触れましたけど、
はい、
すぐデジタル化したっていうようなことをおっしゃってましたよね。
そうですね。で、まあ、完全にロックダウンされてたので、はい、まあ、オンラインになったっていうことなんですけど、うんうん、その2月 のファッションウィーク中にアディダスさんがですね、
はい、
スニーカーのスーパースターの新しいやつの発表会をやってるんですね、ライブコマースで。
あ、またライブコマース。はい。
はい。223万人がそれを見て、10時間足らずで、
はい、
30億円売り上げてるんですね。
へえ。
まあ、そういうようなこう話、まあ、さっきの、まあ、唇王子の話もそうなんですけど、
はい、
そのロックダウンの最中も販売員 その売り上げが昨年単位で上がって上がったとか、結果としてとか、うんうん、今言ったアディダスの新しいスニーカーの販売がもう30億円10時間経つでいっちゃったみたいな話で、はい、もうグローバルの世界 そのファッション業界がもうみんなすごいびっくりしたんですね。うんうん、ファッション雑誌のボーグがグローバル そのワールドカンファレンスをですね、
はい、
まあ、そのロックダウンの後にやっていて、
はい、
まあ、オンラインだったんですけど、私も、はい、僕もそれちょっと見てたんですけど、
はい、
もうなんか中国の話しかしないっていうぐらいの勢いなんですよ。
へえ。
中国は今すごいと、我々のファッションの未来はあそこにヒントがあるみたいな。まあ、そのマーケットとしての大きさっていうことに加えて、そこにライブコマースっていうのがやっぱりやってきて、でそれをこう支えるデジタル世代っていうんですかね、うん、デジタルの土壌っていうの
が
こう来て、
はい、ライブコマースやったことない。
そうですね、日本だとなんかまだそんな大きな話になってないですけどね、実はアメリカではライブコマースがにわかにちょっと始まりつつはあって、
はい、
例えばですね、6月にまあ、有名ブランドがですね、ライブコマースのイベントをいきなりやってたりするんですよね。
あ、でもそれでもやっぱり中国がすごくこう早くて大きくて勢いがあるけれども、うん、アメリカもまあこれからっていうぐらいの温度感ではあるんですね。
そうですね、アメリカもそうですね、うん、中国は結構時間かけてこうなってきてるんですけど、
はい、
韓国は今年ちょっとそれで、ロッテ百貨店とか、
はい、
ヒュンダイ百貨店とかライブコマースに着手し始めたりとかしてるんですね。
日本ももうあるみたいですが、ありますけどね。
日本はですね、ちょっと前にライブコマースが流行って、しぼんだんですね。
あ、そうなんですね。
でライブコマースがなんかうまくいかなかったよねみたいなのがちょっと業界的に一瞬残ったんですよ。と思ったら中国のこの大爆発みたいな。
森さん、この間こう小売業界の大きいフォーラムで、
はい、
デール&IT リーダーシップフォーラムでしたっけ。
はい、日本小売業界、
はい、ご講演されてたと思うんですが、そこでもやっぱりライブコマースは話題になったんですか。
そうですね、やっぱりその中国の話の紹介としてやっぱライブコマースがやっぱ出てきて、で僕もその話をやっぱさせていただいて、
はい、
すごい関心がある、リテールの業界の方とかにすごいいっぱいいましたね。特にその、まあ、コロナの影響みたいな話でやっぱデジタルな手段が必要だっていう話もあるんですけど、うんうん、日本はちょっとそれにプラスして、
はい、
なんていうかね、情報の信頼性をどう高めるかみたいな課題があるんです。
なるほど、うんうん、
例えば消費者の心理調査というと、まあ、結構各国こう、まあ、コロナなので健康に気をつけたいとかっていう意識がすごい高く出てくるんですけど、はい、あと安全安心とか、日本の消費者の方はそれに加えて情報の信憑性みたいなところを強く求める。
うーん、あー、なんか国民性が出て面白いですね。
そうなんですよ、まあ、特にそのなんかデマじゃないのかとか、
うんうん、
それは虚偽の報告じゃないのかとかっていうところの関心がすごい強いんですよね。
うーん、
でライブコマースのさっき言ったその対話していくっていう話、
はい、
インタラクションがあるっていうことによって、はい、情報のその信憑性っていうか信頼を高めるっていうことがもしもできるのであれば、
うんうん、
ライブコマースはこう日本でも普及していくというか、日本のそういう消費者のニーズに応えていくことができるところがあるのかなってちょっと思ってたりはしますね。
なるほどね。
そこでこう一方的な配信じゃなくて、ちょっとそのイヤリングつけてくださいよとかってやった時に、もしもはいどうですかみたいな感じでやったりしたら
そうですね、口紅王子みたいにこうちゃんとね、ここはいい点だけどこういう欠点もありますみたいなことを言ってくれたりとかしたら信頼できそうですね。
ファッションも、
はい、
単純にそのなんか売るとか単純にその買いたいとか着たいとかっていう話じゃなくて、やっぱりその古くて懐かしい話みたいなことではあるんですけど、その店員さんとの、店員さんとお客さんとのインタラクション、まあ、接客交流みたいなところをいかにそのデジタルな世界でこう新しくしていくかってところがポイントなんだろう。だから僕自身はね、接客っていうのがすごいこのデジタルな世界で、はい、もう一回この見直されてデジタルの世界で新しい形でこうどんどん生まれていくってことが必要なんじゃないかなとちょっと思ってますね。
なるほど。デジタルになったとしても、なったからこそかな、結局こう人と人とのコミュニケーションが大事になってくるというような
感じですかね。そうですね。
今回は以上で、次回はデジタル×スポーツで
し
たいなと思ってますので、
そう
ですね、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。 Artlist.io